武蔵野国木田独歩一。武蔵野の面影は今わずかに入間郡に残れりと、自分は文政年間にできた地図で見たことがある。そしてその地図に入間郡小手差原久米川は古戦場なり、太平記元寇三年5月11日、源平小手差原にて戦うこと、一日がうちに34度。日暮れは平家三里退きて、久米川に陣を取る。あくれば源氏、久米川の陣へ押し寄せると乗せたるは、このあたりなるべしと書き込んであるのを読んだことがある。自分は武蔵野の後のわずかに残っているところとは、定めてこの古戦場あたりではあるまいかと思って、一度行ってみるつもりでいて、まだ行かないが、実際は今もやはりその通りであろうかと危ぶんでいる。ともかく、絵や歌でばかり想像している武蔵野を、その面影ばかりでも見たいものとは、自分ばかりの願いではあるまい。それほどの武蔵野が今は果たしていかがであるか。自分は詳しくこの問いに答えて自分を満足させたいとの望みを起こしたことは、実に1年前のことであって、今はますますこの望みが大きくなってきた。さて、この望みが果たして自分の力で達せられるであろうか。自分はできないとは言わぬ。容易でないと信じている。それだけ自分は今の武蔵野に趣味を感じている。多分、同感の人も少なからぬことと思う。それで今、少しく端緒をここに開いて、秋から冬へかけての自分の見て感じたところを書いて、自分の望みの一小部分を果たしたい。まず、自分がかの問いに下すべき答えは、武蔵野の美、今も昔に劣らずとの一語である。昔の武蔵野は、実地見てどんなに美であったことやら、それは、想像にも及ばんほどであったに相違あるまいが、自分が今見る武蔵野の美しさは、かかる誇張的の弾丸を下さしむるほどに自分を動かしているのである。自分は武蔵野の美と言った。美と言わんより、むしろ獅子と言いたい。その方が適切と思われる。二。そこで、自分は材料不足のところから、自分の日記を種にしてみたい。自分は29年の秋の初めから春の初めまで、渋谷村の小さな防屋に住んでいた。自分がかの望みを起こしたのも、その時のこと。また、秋から冬のことのみを、今書くというのもそのわけである。9月7日。昨日も今日も南風強く吹き、雲を送りつ、雲を払いつ、雨降りみ降らずに。日光雲間をもるるとき、林営一時にきらめく。これが今の武蔵野の秋の初めである。林はまだ夏の緑のそのままでありながら、空模様が夏と全く変わってきて、雨雲の南風につれて、武蔵野の空低くしきりに雨を送るその晴れ間には、日の光、水気を帯びて、彼方の林に落ち、彼方の森に輝く。自分はしばしば思った。こんな日に、武蔵野を体感することができたら、いかに美しいことだろうかと。 2日置いて9日の日記にも、風強く修正やに満つ、不運変幻たりとある。ちょうどこの頃は、こんな天気が続いて、大空と宿の景色が寒暖なく変化して、日の光は夏らしく、雲の色、風の音は秋らしく、極めて趣味深く自分は感じた。まず、これを今の武蔵野の秋の発端として、自分は冬の終わる頃までの日記を差に並べて、変化の大略と光景の要素とを示しておかんと思う。9月19日。朝、空曇り、風し。霊無甘露、虫声しげし。天地の心、なお目覚めぬがごとし。同21日。終点ぬぐうがごとし。この葉、火のごとく輝く。10月19日。月、明らかに林影黒し。同25日。朝は霧深く、午後は春。夜に入りて雲の絶え間の月祭。朝まだき霧の晴れ沼に家をいで、矢を歩み、林を大人。同26日。午後、林を大人。林の奥に座して、しこし、傾聴し、停止し、黙想す。11月4日。天高く、気寸。夕暮れに一人風吹く矢に立てば、天外の富士近く、国境をめぐる連山、地平線上に黒し。成功一点、母色、ようやく至り。林影、ようやく通し。同18日。月を踏んで散歩す。声援、地を這い、月光林に砕く。同19日。天晴れ、風清く、梅雨冷ややかなり。満目、紅葉の中、緑樹を交い。小鳥、小杖に天図。一路、陣営なし。一人歩み、目視公銀し、足に任せて金剛をめぐる。同22日。夜、更けぬ。湖外は林を渡る風声ものすごし。適正しきりなれども、雨はすでに止みたりとおぼし。同23日。昨夜の風雨にて、この葉ほとんど揚落せり。稲田もほとんど刈り取らる。冬枯れの寂しき様となり。同24日。この葉未だ全く落ちず。円山を望めば、心も消え入らんばかり懐かし。同26日。夜10時しるす。屋外は風雨の声ものすごし。適正愛おうず。今日は終日霧立ち込めて、やや林や、とこしえの夢に入りたらんごとく。午後、犬を伴のうて散歩す。林に入り、木座す。犬、眠る。水流、林より入れて、林にいる。落ち葉を浮かべて流る。折々、しぐれ、しめやかに林を過ぎて、落ち葉の上を渡りゆく音、静かなり。同27日。昨夜の風雨は、今朝、名残なく晴れ。日うららかに昇りん。奥後の丘に立ちて望めば、富士山真っ白に連山の上にそびゆ。風清く気進める。下に初冬の朝なるかな。田面に水あふれ、林影坂島に移れる。12月2日。 今朝、霜。雪のごとく朝日にきらめきて見事なり。しばらくして薄雲かかり、日光寒し。同22日。雪、初めて降る。30年1月13日。夜、不見。風しし、林木す。雪、しきりに降る。明かりを掲げて、湖外を伺う。降雪、木陰にきらめきて舞う。ああ、武蔵野沈黙す。しかも、耳を澄ませば、遠き彼方の林を渡る風の音す。果たして、風声か。同14日。今朝、大雪。葡萄棚落ちぬ。夜、更けぬ。梢を渡る風の音、遠く聞こえ。ああ、これ、武蔵野の林より、林を渡る冬の夜寒の木枯らしなるかな。雪解けの適性、軒をめぐる。同20日。美しき朝。空は変雲なく、地は霜柱、白銀のごとくきらめく。小鳥、小杖に天図。小刀、針のごとし。2月8日。梅、咲きぬ。月、ようやく美なり。3月13日。夜、12時。月傾き、風急に、雲湧き、林なる。同21日。夜11時。屋外の風声を聞く。たちまち遠く、たちまち近し。春や遅いし、冬や逃れし。3。昔の武蔵野は、かやはらの果てなき光景をもって、絶類の美を鳴らしていたように言い伝えてあるが、今の武蔵野は、林である。林は、実に、今の武蔵野の特色と言ってもよい。すなわち、木は主に奈良の類で、冬はことごとく落葉し、春は、滴るばかりの新緑、燃えいずるその変化が、秩父領伊東、十数里の矢一斉に行われて、春夏秋冬を通じ、霞に、雨に、月に、風に、霧に、しぐれに、雪に、緑陰に、紅葉に。様々な光景を呈するその妙は、ちょっと西国地方、また東北のものには、返しかねるのである。元来、日本人は、これまで、奈良の類の落葉林の美を、あまり知らなかったようである。林といえば、主に、松林のみが、日本の文学美術の上に認められていて、歌にも、奈良林の奥で、しぐれを聞くというようなことは、見当たらない。自分も、西国に人となって、少年の時、学生として初めて東京に登ってから10年になるが、かかる落葉林の美を介するに至ったのは近来のことで、それも佐の文章が大いに自分を教えたのである。秋、9月中旬という頃、一日自分がカバの林の中に座していたことがあった。今朝から小雨が降り注ぎ、その晴れ間には、折々生暖かな日陰もさして、誠に気まぐれな空合い。あわあわしい白雲が空一面にたなびくかと思うと、ふとまたあちこち瞬く間雲切れがして、無理に押し分けたような雲間から、すみて逆しげに見える人の目のごとくに、ほがらかに晴れた青空が覗かれた。自分は、座して、しこして、そして耳を傾けていた。 穂の葉が頭上でかすかにそよいだが、その音を聞いたばかりでも季節は知られた。それは春先する、面白そうな、笑うようなさざめきでもなく、夏の緩やかなそよぎでもなく、長たらしい話し声でもなく、また、末の秋のおどおどした嘘さぶそうなおしゃべりでもなかったが、ただようやく聞き取れるか聞き取れぬほどのしめやかなささやきの声であった。そよ吹く風は忍ぶように小杖を伝った。照ると曇るとで雨にじめつく林の中の様子が寒暖なく移り変わった。あるいはそこにありとあるもの、すべて一時に微笑したようにくまなく赤み渡って、さのみしげくもないカバの細々とした幹は思いがけずも白ぎぬめく。優しい光沢を帯び、地上に散り敷いた細かな落ち葉はにわかに日に映じて、まばゆきまでに金色を放ち、頭をかきむしったようなパーポロトニク。わらびの類の見事な茎。しかも、杖すぎたぶどうめく色を帯びたのが、再現もなく、もつれ絡みつして、目前に透かして見られた。あるいはまた、あたり一面、にわかに薄暗くなりだして、瞬く間に物の藍色も見えなくなり、カバの木立も降り積もったままで、また、日の目に合わぬ雪のように、白くおぼろにかすむ。と、小雨が忍びやかに、怪しげに、ささやきするようにバラバラと降って通った。カバの木の葉は著しく光沢が冷めてもさすがになお青かった。が、ただそちこちに立つ木々のみはすべて赤くも黄色くも色づいて、折々日の光が今雨に濡れたばかりの細枝の茂みを漏れて滑りながらに抜けてくるのを浴びては、キラキラときらめいた。すなわち、これは、ツルゲーネフの書きたるものを、双葉亭が訳して、合い引きと題した短編の冒頭にある一節であって、自分がかかる落葉林の趣を介するに至ったのは、この微妙な女系の筆の力が多い。これは、ロシアの景で、しかも、林はカバの木で、武蔵野の林は奈良の木。植物体から言うと花肌異なっているが、落葉林の趣は同じことである。自分はしばしば思うた。もし、武蔵野の林が奈良の類でなく松か何かであったら、極めて平凡な、変化に乏しい色彩一様なものとなって、さまで珍重するに足らないだろうと。奈良の類だから紅葉する。紅葉するから落葉する。しぐれが囁く。木枯らしが叫ぶ。一陣の風、小高い丘を襲えば、幾千万の木の葉、高く大空に舞うて、小鳥の群れかのごとく、遠く飛び去る。木の葉落ち尽くせば、数十里の方域にわたる林が一時に裸になって、青ずんだ冬の空が高くこの上に垂れ、武蔵の一面が一種の鎮静に入る。空気が一段澄み渡る。遠い物音が鮮やかに聞こえる。自分は10月26日の木に、林の奥に座して、しこし、傾聴し、停止し、黙想すと書いた。合い引きにも、自分は座して、しこして、そして耳を傾けたとある。この耳を傾けて聞くということが、どんなに秋の末から冬へかけての今の武蔵野の心にかなっているだろう。秋ならば、林の内より起こる音。冬ならば、林の彼方遠く響く音。 鳥の羽音、さえずる声。風のそよぐ、鳴る、うそぶく、叫ぶ声。草むらの影、林の奥にすだく、虫の音。からぐるま、にぐるまの林をめぐり、坂を下り、の字を横切る響き。蹄で落ち葉を蹴散らす音。これは、騎兵演習の石膏か、さなくば、夫婦連れで、遠乗りに出かけた外国人である。何事をか、声高に話しながら行く、村の者のダニ声。それも、いつしか遠ざかり行く。一人寂しそうに道を急ぐ女の足音。遠く響く砲声。隣の林で出し抜けに起こる筒音。自分が一度犬を連れ、近所の林をおとない、切り株に腰をかけて本を読んでいると、突然林の奥で物の落ちたような音がした。足元に寝ていた犬が耳を立てて、きっとその方を見つめた。それぎりであった。多分栗が落ちたのであろう。武蔵野には栗の木も随分多いから。もしそれしぐれの音に至っては、これほど幽弱のものはない。山下のしぐれは我が国でも和歌の台にまでなっているが、広い広い野杖から野杖へと林を越え森を越え田を横切り、また林を越えて、忍びやかに通り行くしぐれの音の、いかにも静かで、また、応用な趣があって、優しくゆかしいのは、実に、武蔵野のしぐれの特色であろう。自分がかつて、北海道の森林でしぐれに会ったことがある。これはまた、人跡絶無の大森林であるから、その趣はさらに深いが、その代わり、武蔵野のしぐれのさらに人懐かしく、ささやくがごとき趣はない。秋の中頃から冬の初め、試みに中野あたり、あるいは渋谷、世田谷、または小金井の奥の林をおとのうて、しばらく座って散歩の疲れを休めていよ。これらの物音、たちまち起こり、たちまち闇、次第に近づき、次第に遠ざかり。頭上の木の葉、風なきに落ちて、かすかな音をし、それもやんだとき、自然の清少を感じ、永遠の呼吸、身に迫るを覚ゆるであろう。武蔵野の冬の夜更けて、生徒乱観たるとき、星をも吹き落としそうな野脇が、凄まじく林を渡る音を、自分はしばしば日記に書いた。風の音は人の思いを遠くに誘う。自分はこのものすごい風の音の、たちまち近く、たちまち遠きを聞きては、遠い昔からの武蔵野の生活を思い続けたこともある。熊谷直義の和歌に、よもすがら、木の葉偏る音聞けば、忍びに風の通うなりけりというがあれど、自分は山下の生活を知っていながら、この歌の心を下にもと感じたのは、実に武蔵野の冬の村居の時であった。林に座っていて、日の光の最も美しさを感じるのは、春の末より夏の初めであるが、それは今ここには書くべきでない。その次は紅葉の季節である。半ば黄色く、半ば緑な林の中に歩いていると、澄み渡った大空が小杖小杖の隙間から覗かれて、日の光は風に動く、はずえはずえに砕け、その美しさ、言い尽くされず。 日光とか雨水とか、天下の名所はともかく、武蔵野のような広い平原の林がくまなく染まって、日の西に傾くとともに一面の火花を放つというも、得意の美観ではあるまいか。もし、高きに登りて、一目にこの大観を占めることができるなら、この上もないこと。よし、それができがたいにせよ、平原の景の単調なるだけに、人をしてその一部を見て、全部の広い、ほとんど限りない光景を想像さするものである。その想像に動かされつつ、夕日に向かって紅葉の中を歩けるだけ歩くことが、どんなに面白かろう。林が尽きると、矢に出る。